こちらの音声はベーシックスキル講座の音声です。今月のテーマはプレゼンテーション。プレゼンテーションってとっても大事ですよね。大勢の人の前でプレゼンテーションする機会ってそんなにないと思うんですけど、でも例えば一般的な報告の業務だったり、あとは何らかの商品の説明とか企画の説明することって、結構あるんじゃないかなと思うんですよね。そういう時でもプレゼンの技術ってすごく使えますので、今回はぜひぜひしっかりと聞いて覚えて練習していただきたいと思います。第1部はそもそもプレゼンテーションとは何か、プレゼンする上で最も基本的なテクニックを解説した概要編です。第2部は応用編。プレゼンをするには資料作成も大事ですよね。応用的な内容を語りました。第3部は練習や準備のやり方について解説しました。スポーツと同じですので、練習のやり方もきっちり覚えましょう。それでは第1部の音声をお聞きください。どうぞ。
皆さんこんにちは。プレゼンテーション講座概要編です。まずそもそもプレゼンテーションとは何か。相手とインタラクティブに対話をするではなく、一方的に話をするという行為がプレゼンテーションです。このように定義すると、プレゼンテーションっていうのは意外と私たちのビジネスの世界においてはチャンス、機会が多いですよね。例えば営業活動をする上で、我が社の商品、我が社のソリューションが一体どれぐらい素晴らしいのか、一度プレゼンテーションさせてくださいと言って、お客様、社長だったり決定権者が4人、5人、6人並んでいて、その前に立って、そしてプレゼン資料を使いながら一方的に説明をする、こういうケースって皆さんイメージするかもしれないんですけど、それだけではないと思うんですね。例えば部下が上司に報告をするとき、報告連絡相談、このほうれん草のときもプレゼンテーションの技術っていうのは使えます。一方的に相手に説明して、相手がああ分かったと理解してもらう、その他にもスピーチもありますね。その時もプレゼンテーションの技術というものは使えます。ですから非常に重要な商談があって、その商談をものにするために決裁者に対してプレゼンテーションしなくちゃいけない、こういうケースって、そんなに年間多いことないですよね。ですから日頃からの報告業務とかスピーチの時とか、一方的に何かを話して相手に理解してもらう、何かを伝えたい、行動を促したい、こういう時にプレゼンテーションの技術は使えますので、ぜひこのプレゼン講座しっかりと見ていただいて学んでほしいなと思っています。プレゼンテーションってその他の動画で解説しますけれども、練習が絶対に必要です。ですので何度も何度もこの動画は見ていただいて、練習に役立てていただきたいと思います。一回動画を見ただけでプレゼンができるようになるってことはまずありえませんので、今回は概要編ということでプレゼンテーションの基本的なコツみたいなことを話したいと思います。ぜひ知っていただきたいのは3つのパート3つのポイント、3分以内、私の書籍でも何度も紹介しているホールパート法、話し方教室とかコミュニケーション講座とか、いろいろやってきましたけど、なんだかんだホールパート法が一番わかりやすくて一番使い回しができると思ってください。いろんなプレゼンテーションのフレームワーク型はあるんですけど、ホールパート法が一番実用的だと思います。まずはここから始めていきましょう。ホールパート法というのはホール全体、そしてパート部分、これを分けて話をする、こういう話法です。まず全体を話してから部分を話していく、ただこれだけなんですよね。でも全体と部分2つに分けるということではなくて、3つのパートに分けてホールパート法はやっていきましょう。書籍でもよく書いたんですが、木のイメージをぜひ持っていただきたいと思います。木というのはどのように構成されているか、3つのパートがあります。幹と枝と葉っぱである。そしてイメージしていただきたいのは枝が3つあるということです。だから3つのポイントということですね。なのでまず全体を話をするときに幹とそして3つの枝を喋る。ですから例えばプレゼンテーションの肝はこれこれです、そして3つのポイントはこれとこれとこれなんです、このような感じでお話をするということですね。つまりこれからプレゼンテーションする、そのテーマはもしくは結論は要点はこれこれですとお話をする。 これがいわゆるコアメッセージというものですね。ですから私が皆さんにお伝えしたいのはこれなんです。なぜこれなのかという根拠を今から3つお話します。これが枝の部分ですね。枝が3つあるということです。根拠が3つある。もしくはこれをやるためには3つのポイント、3つのコツ、3つの秘訣、3つの手順があります。こんな感じで相手に伝えたいコアメッセージを補完していくということですね。まず補完していくパート3つ。まあ3つじゃなくてもいいんですけど、1つだけだと下支えするのには弱いんですよね。ですからなぜこれが大事かっていうと理由が3つあるんですよねとか、なぜこれ失敗したかっていうと原因が3つあるんですとか、こんな感じでお話をするということです。そうすると相手に伝えるコアメッセージを下支えする上で十分であるということです。なのでもう一回繰り返しますと、今回皆さんにお伝えしたいことはこれこれです。なぜこれなのか、それには理由が3つあります。1つ目の理由が何々です。2つ目の理由が何々です。3つ目の理由が何々です。それでは1つ目の何々からお話をしていきましょう。こういう感じですね。ですから厳密に言うとホールパートホールだとよりいいということです。最後にもう1回繰り返さないんだったらホールパートで終わってもいいということですね。部下が上司に報告するときでもホールパート法を使う。まあ3つのパートまで、用意しておくと結構長くなるかもしれないんですけど、でも練習のためにやってもいいですね。例えば営業活動に行ってきました。で、いまいちでしたっていうそれだけの報告ではなくって、上司に対してこういうわけですよ。本日どこどこにお伺いしてこういった商談をしてきたんですけど、結論から言いますとうまくいきません。私が決断したのはもう再訪問しない方がいいということです。理由は余罪ポテンシャルがないからです。なぜ余罪ポテンシャルがないか、私が判断したかって言いますと3つ理由があります。1つ目の理由は何々です。2つ目の理由は何々です。3つ目の理由は何々です。1つ目の理由の何々っていうのは今日商談して分かったことなんですけど、今日の商談で本部長がこんな話をされたんですよね。この話から私はポテンシャルないんじゃないかって思ったんですよ。これがまず1つ目の理由なんです。こんな感じで話をすると相手の上司はあ、なるほど、確かにポテンシャルなさそうだねっていうふうに言ってくれるかもしれないし、もしくはいや、この視点が欠けてるんじゃないのとか、これって本当にそうなのっていうふうにフィードバックしてくれるかもしれないですよね。いずれにしても今回ご紹介したプレゼンテーション技術、ホールパート法というのは非常に大きな商談のプレゼンテーションでも使えますし、ちょっとした報告業務、ちょっとしたスピーチにも使えるということです。ホールパート法のポイントで3つのパートと3つのポイントについてはご理解いただけたと思います。では最後3つ目の3分以内なんですけど、もちろん大きな商談のプレゼンテーションとなると20分とか30分とか、まあ、ものすごく長い場合は1時間ということもあるかもしれないです。ただしもし30分とか1時間プレゼンテーションの時間があったとしても、相手がどこに集中して話を聞くか、ここをしっかり理解しないといけないですよね。30分も1時間もずっと集中して話の中身覚えていられるか、そんなことありえないですよね。ですのでここだというポイント、核心に迫るようなポイントっていうのは3分以内ぐらいで凝縮させないといけないということです。そうでない限り聞いてる相手もどこに焦点を合わせて耳を傾けたらいいかよくわからなくなっていくということです。ですのでプレゼンテーションを練習するためには、もし30分時間があったとしてもここぞというポイント3分以内に収めて、その3分以内の部分を徹底的に練習する、これはとても重要です。自分の会社を紹介したい、商品を紹介したい、自分自身を紹介したい、その時に長々と5分も10分も20分も話をする、そういう機会があってもいいんですけど、でもここだけはしっかり覚えておいてほしいというのは、まあ、2、3分にまとめておくということです。プレゼンテーションの肝で考えた時に時間的には3分以内、ここに集中して練習して研ぎ澄まさせておくということはとても重要、これは覚えておいてください。そして最後に設定型と発声型についてお話をしたいと思います。これからプレゼンテーションするぞ、こういう時って皆さんあるかもしれないですね。お客様に対してもそうですし、会社の中の会議でもそうです。与えられた時間は5分だよと言われたとします。こういったものっていうのはしっかりと準備と練習ができます。事前に設定されているのでいいですよね。心構えができる。でもプレゼンっていうのは発声型の時もあるわけですよ。相手と対話をしていく中で、あ、ここは行かなきゃいけないなっていうタイミングですね。お客様と話をしている、上司と話をしている、部下と話をしている、あるタイミングで、あ、これ てこの商品の話をしっかりと伝えなくちゃいけないなと思ったり、もしくは会社のこれからの方向性について部下にしっかりと伝えなくちゃいけない、こういう時にはプレゼンの技術が使えるわけですよ。発生するわけですよね。相手とペースを合わせて聞き手に回っていた、こういう時でもあ、ここはこのことについて相手にしっかりと伝えないといけない、 1,2 分はしっかり時間をいただいて一方的に説明するぞと、このギアチェンジがとても重要なんですよね。こういうのは発生型です。ので準備と練習って事前にできないんですけど、でもそういう時でもしっかりと対応できるように日頃から準備と練習をしていくってことも重要です。ぜひ3つの3覚えておいていただきたいと思います。もう一回繰り返すと3つのパート、3つのポイント、3分以内でした。今回の講義は以上です。ありがとうございました。